からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。さあ、先日ね、インスタグラムの方で、ハーとワーの教え方のコツという投稿をしたんですね。ハーとは、ひらがなのハーとワーですね。そう、投稿したんですよ。で、これは以前というか少し前に放送で、こちらの音声配信の放送でもお伝えした、いつだっけ？先週かな？10月20日ですね。先週じゃないね。はい。10月20日の木曜日のあれですね。Q&A、質問回答編で、ハーをワーと読ませたい教え方はっていう回があったんですけど、その回で取り上げたことをインスタグラムの方でも投稿したんですね。そうすると、すごくたくさん反響をいただいて、保存していただいた方も非常に多くって、で、DM もたくさんいただいたんですね。なので、皆さんやっぱりこのハーとワーの教え方って悩んでいる方が多いんだなというのをね、改めて感じました。で、実際にもう、すでにお家の方で実践されたという方もいらっしゃいましたし、そう、目から鱗でしたって言ってくださった方もいたのでね、私も驚いたんですけど、やっぱりその難しいところだったり、皆さんつまずかれるところっていうのはよく似ているものなのかなと感じました。で、それと同時に、私もこれから自分の息子とね、一緒にやっていく日本語教育の中で、ハーとワーだったりとか、そのヘイとエイだったりとか、文法的な部分でね、文法とか文字教育の部分で皆さんにお伝えできることがこれからもたくさん出てくると思うのでね、そういったことをぜひこの音声配信でもシェアしていけたらなと思っています。はい、じゃあちょっと前置きが長くなりましたが、今日は何のお話かということですが、今日は親の態度が子どもの日本語力を決めるというタイトルでお話ししていきたいと思います。これどういうことか皆さんわかりますでしょうか。親の態度が子どもの日本語力を決める。私たち親は、大体日本で生まれて育った人が、ね、今聞いてくださっている方も多いんじゃないかなと思います。つまり、日本語ネイティブと呼ばれる方たちね。で、そういう私たちにとっては、子どもが日本語を日本以外の国で習得していくという過程がなかなか理解できなかったり、子どもの気持ちになってやれなかったりすることがあるんですね。で、そういうことが親の態度として子どもに出てしまう、子どもに伝わってしまうことで、子どもの日本語力が変わってくるというお話。これが今日のお話です。具体的にどういうことかというのをね、お話ししていきますね。私たち親というのは、日本語をこれまで勉強してきました、ね。日本でいた時に国語として日本語を私たちは勉強してきました。そして生まれ育った家庭の中で日本語を学んだり、日本に住んでいた時にその環境の中で、例えば外に出た時にお店でやり取りをしたり、お友達と話をしたり、おじいちゃんおばあちゃんとお話をしたりね、いろいろなことを通じて日本語という言語を私たちは習得して、そしてそれがネイティブレベルで話したり読んだり書いたり聞いたりできるようになってきたんですよね。ただ私たちの子供もじゃあ同じように育っているのかというと、皆さんどう思いますか？私たちの子供っていうのは、今私がお話ししたように、周りに日本語があふれている環境で育っているとは言えないですよね。これは海外で日本語で子育てをされている方を今対象にお話ししていますが、ね、私たちは日本語ができて当たり前の環境で育っていたし、日本語があふれていたので、もちろん日本語の習得にもそんなに難しさを感じたこととか、皆さん苦労されたことってきっとなかったと思いますね。皆さんどうですか？どういうふうに日本語を覚えましたかって聞かれると、ちょっと答えづらいですよね。だって自然に習得してきたからね。でも 私たちの子供はそういうふうにはいかないんですね。なのでまず親の私たちが一つ子供に日本語を教えるときに覚えておかないといけないことっていうのは、日本語ができて当たり前なんだというこのバイアスというか偏見をね、捨てないといけないっていうことです。私たち自身が苦労して覚えたわけじゃない、ね、その日本語を子供たちはこれから苦労して覚えていくことになります。日本語の環境が全くない中で、日本語を話す人が全くいない中で、ね、育っていくの で、そんな中で全く使われていない言語、日本語、ね、マイノリティの言語である日本語を習得していくのって、親が思っている以上に大変なことなんですよね。だけど一方で親は自分がそういう苦労をしてきたわけじゃないから、子供がちょっと日本語で言えなかったりすると、なんでこんな簡単なことが言えないのっていうふうに思ったり、それを子供に伝えてしまったり、また子供がちょっと変わった言い回し、ね、日本人のネイティブだったら使わないだろうなっていう表現を使ったりすることもありますよね。で、私たちは日本語ネイティブだからそれの違いに気づくんですよね。ああ、このニュアンスはちょっとおかしいなとか、こういう言い方は日本人だとしないなっていうことを子供が言ったりしませんか？でもそういうのってなんで感じるかっていうと、それは私たちが日本語ネイティブだからです、ね、同じように例えば私たちが英語を話しするとしますよね。で、英語は私たちにとってほとんどの方は多分ネイティブじゃないと思うんですよね。今聞いてくださっている方もネイティブの方は少ないと思うので、なのでそれを私たちが学校で習った英語で話したりした時にね、ネイティブの方がいやいや、それはネイティブだったら使わないよっていう表現ありますよね、いろいろとね。で、それと同じようなことが子供たちにとっても起こっているんですよね。子供が自然に使った、でも日本語ネイティブの人にはちょっと違和感があるような言い方、でもそれを親はただ日本人だったら使わないよっていう風に否定をしてしまったり、なんでそんな変な言い方するのっていう風に言ってしまったりすることがあるんですよね。でも子供にとってはそれが変かどうかっていうのはね、気づかないんですよ、ね、なぜなら日本語ネイティブじゃないからです、ね、まだ日本語を学んでいる段階で、そして日本語のない環境で育っているので、それに違和感を感じたりするっていうのはやっぱりネイティブの感覚だと思うんですね。そうだから、まあ、そういうことで親がなんでこんな変な日本語使うのとか、なんでこんな簡単なことが言えないのっていうふうに理解できずについつい、ね、注意したり叱ってしまったりする。そうすると子供はどうなるかっていうと、もちろん自信がどんどんなくなっていきますし、やる気もなくなっていくということが起こります。そして子供は自信をだんだんなくしていくにつれて、ああ、僕はどう頑張ってもお母さんとかお父さんが期待しているような日本語力にはならないなということで諦めてしまったり、ね、自分に自信がなくなったりするんですよね。つまりこういったことを重ねているとどうなるかっていうと、子どもの日本語力っていうのも親の態度で決まってしまうということです。で、まあ、今お話ししたように親の態度が子供の日本語力を決めるっていうのは大げさな言い方じゃなくて、本当にそうなるなと私も思っているんですね。やっぱり親御さんが日本語、子供が日本語を習得していくことをどう捉えているかというのは必ず態度に出てくるし、その親の態度を見て子供も日本語に対しての勉強するモチベーションだったりやる気だったりっていうのをね、続けていけるかどうかというのも決まると思っています。で、私が常々思っていることとしては、こういうことをお話しすると、日本語って子供にとって必要だから子供が勉強しないといけないとか、ね、子供に勉強してほしいから勉強する主体、そのする人っていうのは子供だっていうふうに思いがちなんですが、実は私は一番勉強しないといけないのは親だと思っているんですね。親の教育の必要性というのを常々感じています。で、親御さんの中でも、例えば私の 日本語トイロに今在籍してくださっているお子さんの親御さん、保護者の方っていうのは、大体こういったことは皆さん割と理解をしてくださっている方も多くって、まあ、子どもとの向き合い方というのをね、時間をかけながら自分で考えながら皆さんやってこられているんですよね。で、他にも私の周りでも、まあ、日本語教育だけど、でも子どもにとっては日本語はネイティブ言語じゃないし、全く日本語のない環境で子どもはこれから育っていくから、だから私とは違う環境で子どもが育っていくんだなっていうことをちゃんと理解された上で日本語とか継承語教育されている方もいらっしゃいます。ただそれをちゃんと理解せずにスタートしてしまったり、親の理解が欠けていたりすると、やっぱりこういうふうに態度に出てしまうんですよね。なんでこんな変な日本語使うのとか、なんでこんな簡単なことが言えないのっていうふうに親の物差しで子供を見てしまいがちです。だからこそ親御さんのマインドを変えていく、つまり親の教育というのが必要になってくるかなと私思っているんですね。そう、だから私、日本語子育て講座という講座を今しているんですけれど、この講座も何を目指しているかっていうと、親御さんが海外で日本語子育て、ね、バイリンガル教育とかマルチリンガル教育をしていくにあたって、こういう風な考え方で進めていかないと、やっぱり子どもの日本語は伸び悩みますよということとか、ね、子どもにとっても親にとってもただしんどいだけの教育になってしまいますよということをお伝えしたくって、そして、まあ、しっかりマインドセットを整えた上でやっていっていただきたいなと思って日本語子育て講座をしているんですよね。継承語教育っていうのは学校教育と違って家庭の中でスタートする教育です。ね、なので継承語という言葉は学校で勉強するわけじゃないですよね。なので家庭の中で今お話ししていること、親と子供をつなぐ言葉、これが継承語にあたるわけです。つまり進めていくのはやっぱり親になるので、親御さんの責任っていうのは非常に重くなってしまいます。ただこれをプレッシャーに感じるんじゃなくって、親がただ頭の中でね、考え方をチェンジしていく、ね、これが必要だと思うんですよね。別に親御さんはもちろん責任は確かに感じると思います。私もすごく感じるし、肩の荷が重い時もありますけど、ただまあ、なんか私がやらないといけないっていうことを感じるんじゃなくて、ちょっと見方を変えてみよう、ね、子どもの日本語教育に対する考え方をちょっと変えてみようということで、マインドセットをだんだん変えていって、そして今まで私が育ってきた環境と子どもが育っていく環境、これから育っていく環境は違うんだなということをしっかり理解した上で日本語教育を進めていく必要があるのではないかなと思っています。はい、そんなわけで今日は親の態度が子どもの日本語力を決めるというお話をさせていただきました。ちょっと難しかったところもあったかもしれませんが、最後までお聞きいただいた方、皆さんありがとうございます。それではまた明日お会いしましょう。明日は子ども向け配信の日です。どうぞお楽しみに。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。